皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウマと
ホネストと
グリーンティーです。
はい、ということで、配信が4月10日ですね。2017年4月10日、第278回、駆け上がりラジオのお時間となりました。はい、はい、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。はい、はい、ということで、ね、新学期といいますか、新しいね、年度に入りまして、うん、ちょっとなんかこう、商店街とか歩いてると、なんかいつもよりもね、活気があるなって思いましたね。
この時期をね、
この時期。
確かにね。
多分新しくできた友達と、例えばね、一緒に商店街歩いたりとか、
うん、
まあその新入生なのかわからないですけど、4人組とかでね、すげえ楽しそうに歩いてる様子とかね、見るとですね、なんかこう、微笑ましいなと、思う。今日この頃ですけれど。
それは、まあ、でも大学の近くとかだと、うんうん、ね、それこそ、新入学の大学生たちが、これから素敵なキャンパスライフをって浮かれ立ってるからね。
まあ、片や駅前に行くとさ、居酒屋の前でたむろする若者たちみたいな。
それは社会人の例ですかね。
そう、新社会人とかの、まあ、営業のね、人たちの飲み会とかでさ、う
ん。あるあるある。
みんなスーツ着てるからわかるんだよね。
逆に言うと、俺らが新学年だったり、新入生だったり、新社会人だった頃は、うままさんみたいに微笑ましく思ってる人がいたのかもしれないですね、そうするとね。
いたんじゃないかな。
いや、なんかその気持ちがわかるっていうのはなかなか、年を取ったなっていう感じがしますけどね。
その当時はおじさんだなと思ってた人たちの立場ってことだからね。
そうですね。
うん。
逆に自分たちよりも上の立場の方々にそういう感情を抱くことはそんなにないなと思ったんですけど、うん、で、まあ、本当におじいちゃんおばあちゃんたちが、なんか楽しそうに、うん、花見をしてる様子とか見て、微笑ましいとかあるんですけど、
うん、
まあ、なんか、あ、新しい楽器が始まるなとは思わないですよね。
まあ、そうだね。
それないだろうね。
当たり前です。
まあ、自分の経験に重ね合わせるみたいなことだからね。
そうですね。
そもそもだって、我々より上の世代の人が、なんか、こう、世間的に決まったもので、新しく何かを始めることってなかなかないじゃない。
うん。
なんかの入学とか、っていうことはもう、ない、ほぼないからさ。
うん。
俺からは。だから、そういうなんか、フレッシュ感っていうのはもうどうしてもなくなってきちゃうのかなっていう感じがするよね。
フレッシュ感。
その、なんか、いや、なんとかやるぞみたいな、この春になんとかやるぞみたいなのはないかなっていう。
そうね。
ことよ。その人がフレッシュ感がなくなるってことじゃないよ。
まあ、そう、4月の雰囲気っていうところで。
意気込みとして、
ね、やっぱり、そうですね、学生とか、新入社員の方々のイメージが結構強いのかなと。
うん。
賑わってるイメージが強いかなと思いますけれども、皆さんね、近所ではどんな感じでしょうかというような感じのお話をしておりますけれども、お便り、本日も届いておりますので、
うん、
読んでいきますかね。
はい。
いっちゃってよろしいですか。はい。ではまず1つ目ですね、転職というタイトルで、ケリーさんからいただいています。皆さんこんにちは。
こんにちは。こんにちは。
駅前に新しいカフェができたので、最近はしょっちゅうそこで仕事をサボっているケリーです。いいんですかね。はい転職の話題がありましたが、僕は転職をしていますが、きちんと転職活動をしていません。
うん、
今の社長と昼飯にラーメンを食べに行って、いつものように雑談をしていたのですが、それが面接だったようです。
ああ。
なるほど。友達は転職する際にエージェントも利用していました。あ、僕が前お話ししたタイプの感じですかね、うん。はい。ハローワークでは見かけない企業もいろいろあったそうです。そして、次から次にその人に合っていると思われる仕事先を紹介してくれました。
うん、
その話、紹介された企業、仕事内容を聞いていると、本当にその人のことを理解して紹介している。担当の人は手当たり次第、誰にでもその企業を紹介しているんじゃないよ、ないのって感じました。
うん。
僕の中では大丈夫って疑わしく感じたことがありました。結局友達はハローワークで見つけた企業に 転職が決まりました。転職活動も大変なんだなと思います。ご苦労様です。ではまたメールしますね。ということです。ありがとうございます。
うん。
はい、まず、ケリーさん自身が転職活動をしたつもりじゃないんだけど、新しい社長の方ですか。ご飯行ったら、もう内定が出たみたいな。
うん。
どうですかね。
うん。
非常になんかこう、人情味があるとか、なんかこう、いいストーリーですよね。
そう。
まあでも、あるよね。
ね。うん。時々は聞きますね。
確か一次面接と二次面接の間に、うん、まあその方がね、ぜひ我が社に来てくれないかっていうテンションだと、
うん、
なんかこう、人事の人じゃなくて、まあ現場のその方とかをランチに一緒に連れて行って、まあ言い方あれですけど、囲い込むみたいなことが僕前職でありましたね。
そう、これ新卒採用とかにもあるよね、うん、こういうケース。
ある、ある、ある。
ある。と思うんだけど、うん、
人事の人も、まあ、若い方だったりすると、なんかランチで行ってちょっとお話聞かせてくださいとか言って、うん、ちょっとラフなイメージをね、与えるっていうのはありますよね。その業界によるとは思うんですけど。
うん。
うん。
てか、みんな多分普通の面接っていうのはちょっと硬くなっちゃうから、その人の、素の状態ではない状態しか見れないからってことなんだろうけどね。うん、
ああ、まあそういう時の、なんだろう、TPO をわきまえてるかどうかとか、そういうところをちょっと見たりとか。
うん、そうね。
まあ最近SNS とかね、で、どういう感じなのかどうかって結構人事の方は調べてるとかね、そういう話もちょっと前からよく聞いたりしてますけれども。
うん。
意外とそういうところの方が大事だったりしますからね。
うん。
なるほど。で、一方でその、ケリーさんのお友達は、エージェントを利用していたけれども、まあ、あんまりその人のことを考えてないんじゃないかという疑いがかけられているということで。うん、まあ、そうですね。僕前回お話しした時に一個し忘れてたのが、その、エージェントの当たり外れが大きいみたいなところ。
うん。
どっちかってエージェントありきでの、まあ、先行フローの話をしたんですけど、まあ、そもそもそのエージェントさんが、その方のことをしっかり理解してくれてなければ、まあ、話は進みませんので、
うん、
どのね、エージェントサービスも必ずあるかどうかはちょっとわからないんですが、まあですね、チェンジするシステムも一応ございましてですね、はい。僕が使ったサービスでは、その方のマネージャーの方からですね、直接またメールが来てまして、まあ、この度は〇〇というものに担当させていただきますけれども、まあ、何かあればいつでも相談してくださいと。他の方の変更なども、もちろん、相談乗りますので、みたいな感じの文章も送られてきてまして、
うん、
まあ、それは、使うエージェントによるとは思うんですけどね。
うん、うん。
まあ、そういうのも使ってみるといいかなと思いました。
でも、似たような経験で、
はい。
自動車学校のね、担当の先生
に
帰れますみたいなことを歌っているところに我々3人行ったわけですけれども。まあ私のちょっと担当はね、結構、まあ年齢の上の方で。予約入れようと思っても全然予約入れらんねえし、そもそも来てねえじゃんみたいなことがあって、いや、急いでるんでちょっと担当変えてくださいって言ったら、いやあの人もいろいろあって大変なんやわ。
見えるんでね。
変えてくれよ。結局変わんなかったですからね。その人。
まあ、よく
見えそのサービスを、いや、はい、そのサービスを歌っているのに変えないって何なのみたいな。いや、こっち金払って相談してんだわ、みたいな。
まあ、確かに。
そういうパターンもあるから、ね、う
ん。今考えると、まあ、似てるよね、とか思うけど、ね。
エージェントを変えますって、って言っておきながら変えないパターンあるからね、これ。
本当にあるかどうかは分かんないですよ。
いや、分かんない
ですよ、ね。ちゃんと変えてくれるかもしれない。
まあ、
ね、でも僕の、ね、まあ、教習所の時は変えてくれませんでしたっていう。
まあ、さ、あれ、あそこもさ、いや、僕だってグラサンの草は怖そうな先生だったじゃないですか。
でも別に、あれでしょ、その全然予約取らないとかないでしょ。
あ、でもね、予約がね、取れずにキャンセル待ちの日はやっぱ多かったですよね。あの時やっぱ混むじゃないですか。
いや、そう、キャンセル待ちだったらいいんだけど。
あ、それ
そもそも
入れてくれ
る。コマがないんだもん。
そっか、あ、そ、来てないんだもんね。
あ、そういう意味だと、うん、あれか、いいエージェントっていうのは、じゃあ僕のエージェントの人はいいエージェントだったっていうこと。
いいエージェントですよね。 スムーズにね。
グリンディ君っていう。
予約入れてくれてましたからね。入れといたよ
って。入れてたよ。
でもそれ、教習所の先生も先生側からしたらさ、一人一人すぐに送り出していった方がさ、
まあ、効率っていうか。
要は多分、テレフィット、うんうん、があるわけじゃないですか。おそらくですけどね。
そう、
そうしないとみんなダラダラしちゃうからさ。
うん、
だから、その人はちょっと、ダラダラ系だったのかな。
いや、のんびり系でしたよ、
のんびり系。まあ、つまり何が言いたいかというと、本当一人、まあやっぱ人間と人間の商売ですから、本当にその、当たり外れで、結果が大きく変わってしまうんだなっていうことは、まあありえちゃいますよね。
うん。
まあ、それを会社がどこまで、防ぐかっていうところで、その、まあエージェントだったらエージェント、自動車学校だったら自動車学校の、まあ評価というか、まあいいとこだよねっていうところのね、噂がどんどん変わってくるんじゃないかなと思いますけどね。はい。ありがとうございましたということで。はい。では次のお便りいきたいと思います。浜春さんという方から、道徳の授業というタイトルで、メッセージいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
かけらじの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
中学校の道徳の授業中は、読書とおしゃべりをしていた浜春です。道徳の会を聞きました。うん、なんかこれ、ケリーさんと同じく、なんかこう、大体サボタージュされてる方が多いですね。よく、まあ我々も人のこと言えない感じなんですけど。
道徳の、そうだね。
まあ、ね、いや、もしかしたら読書っていう項目があったのかもしれないですね。
ああ、読書とおしゃべりっていうのが、道徳の、まあその、マニュアル上の科目だったかもしれない。
うん。
っていうね。はい。そういうふうに解釈しておきたいと思います。はい。僕の通っていた中学校では、道徳の授業の大半が、行事への準備などに充てられ、数少ない道徳でも平和についての映画を見るか、物語を読んで感想を書くだけで、いじめ防止にはほとんど貢献してなかったと思います。
やっぱりそうなんですね。
ね、
うん、
映画の時はクラスの3分の1は寝ていました。うん、そんな現状を見ると、道徳の教育家も頷けます。
教科家ね。
教科家。
うん
でも、今までも教科書らしきものはあったので、あまり変わらないように思えます。
うん。
検定教科書を導入しても、物語を読んでプリントを配るだけの先生と、話し合い中心の授業ができる先生との差は埋められないと思います。
うん。
入試に関わらない授業は、真面目に受けてくれない、受けないという生徒は結構多いです。
うん、そうですよね。
現状から言うと、今回の改革はすぐには、効果は出ないでしょう。少しでも、児童生徒の意識を変えるためには、教科書の言葉尻の修正よりも、先生に授業の例を提示するなどした方が良いと思います。今後、道徳やいじめがどうなるのか気になりますね。長文乱文失礼しました。これからも配信楽しみにしてます。ということです。
うん、
はい、ありがとうございます。道徳。
うん
うん、我々もね、なんか、こういうのよくあったなと思います。映画を見るとか。
まあ、あとはあれですよね、行事への準備。これは結構あったなっていう感じしますね。
うん、
やっぱそういう時間に当てられちゃってて、過去はね、そんなにザ・道徳みたいなのは、授業という枠ではね、あんまり行われなかったような気がしてますけれども。
うん
うん、まあ、なのでその教科書をね、いくら直してもそんなに効果ないよ、うん、まさに正論というか、まあ、そうだろうなと思いますね。
まあ、ここに書いてある話し合い中心の授業みたいなところが一個ちょっとポイントなのかなっていう気はしますけどね。単にその、感想を書かせるだけとかではなくて、生徒同士でっていう。あんまりそういうのなかったからね、僕らの時は。まあ、ディベートがちょっとあったくらいで。
どうしても対先生とのやりとりだけになっちゃうけど、
うん、
本当は生徒同士同じ目線で過ごしてきた人たちとの意見を、うん、ね、合わせることによって、うん、まあ、新しいものが生み出されたりとか、なんか真面目にやったりする可能性は結構高いですからね。
うん、まあ、一回だからなんでいじめが起こるのみたいなのを、なんか、プレゼンさせてみてもいいのかもしれないなとか、まあ思ったりとかね。
でも、だいたいそういうところで、優秀ないじめっ子たちは、うん、僕はいじめはいけないと思います、みたいなことを言って、いじめられてる側を押さえつけるんだぜ。
いや、まあ、でも、だから、なんで起こるのか、みたいなところを、ちょっと深掘りさせるみたいな、授業にしてみてはどうか。
あとはその、今、ホネスさんがおっしゃったようなことが起きやすいから、うん、どうしても、プリント中心のね、 うん、あんまりこう、本人たちの声
ね、
うん、ならなくなっちゃうっていう、そういう、まあ、負の連鎖があるんじゃないかと。
う
ん、
このいじめられてる側っていうのは、そういうのをやられると、余計に嫌だからね。
まあ、なるほどね。
あの、なぜいじめが起きるのか、っていう話になると、絶対、いじめられてる側にも、問題があると思います。みたいな、ふざけた発言をするやつが出てくるんですよ。そしたらもうこっち何にも言えないから。
そうね。まあ、そこ普段自己主張が、ね。
うん。
うん、そうそう。できない、自己主張でできない人が多いからね。
うん。そうなんだよね。まあ、そこをうまく先生がどうできるかっていうところもあるだろうね。うん、
つまり、まあ、辛いぞ、これは。
うん。春さんの意見からもあるように、先生側に授業の例を提示するのがいいと思います。
うん、そうですね。
まさにそう。先生側から、まず指導して、まあ、どの先生に当たっても一定以上の効果が得られるような、その道徳の基準を設定した方がいいなというふうには思いますね。
そうですね。これ前もちょっと話しましたけど、大人側も仕組み変えなきゃダメだよねっていう話をちょっと最後にしたと思うんですけど、うん、その話になってくると思いますね。最終的にはね。はい。
はい。ということで、うん、じゃあもう一つ、そう、紹介しておりますかね。
うん。
はい。時間大丈夫ですかね。
あ、大丈夫ですよ。
はい。じゃあもう一つ紹介したいと思います。いつもの原田ですということで、お問い合わせフォームからいただきました。ありがとうございます。タイトルは、ホネストさんありがとうございました。他、お二人様へ、という感じでいただいております。はい。はいはい、前回、レモンティー物語ね、うん、送っていただいた。
はい。
これ、リスナーさん、分かったでしょうかっていうのが、まず一つあるんですけど、
ね、
まあ、ちょっとね、読んでいきたいと思います。
はい。
私のレモンティー物語を苦労してお読みくださったみたいで、申し訳ありません。そして、ありがとうございました。いやいや、楽しかったですね、あれ。勢いで送信して、後からもっと熟読、後の祭りでした。人物背景もメールなので、長くなってはいけないと思い、省きすぎたかも。ホネストさんは理系の人だそうですが、文系にも強いのですね。
いやいや、最近、小説をよく読んでるんでね。
しかも小説書いてる側でもありますからね。
うん、まだ書いてないですけどね。いろいろ構想はあるんですけど、はい。はい、
うまうまさん転職おめでとうございます。ありがとうございます。過去配信の片思い聞かせていただきました。今度は両手でしっかり捕まえて、新しい職場と共に素敵な彼女が現れるといいですね。かっこピアノが弾ける彼女なら。
はい、あ、そんな話してましたっけ、
企業に片思いみたいなことを言ったような気がしますけどね。
そういう、そういう話か、はい。
女性関係の話をした記憶は僕はないです。ねえ、
はい。まあ、それを、要は企業を女性と例えてね。
そういうことです、ね。
そうそうそう。
はいはい、まあ、仕事は恋愛と似てるとよく言いますから。
うん、そうそう、ね。大事にしますということですね。はい。はい、クリンティさんの副業の話、うん。少人数の塾はいかがですか？
ああ、ぴったりだね。
彼女、奥様に英語担当、うん。日本も小学1年生から英語の授業が始まるようです。グリーティーさん得意の理系を生かし、数学算数。
うん、
挫折していくのが分数計算から多いそうですが、最近小学生が分数計算が、簡単に解ける早見表を作った表で、作ったそうで、大学の先生たちが絶賛実用化することに、頭のいい小学生もいるものですと。あ、こんなんあるんですね。
なんか見ましたね、これ。うん、
まあ。すごいです。
はい。
はい、昔いたような近所とおせっかいおばさんみたいになってすいません。ということです。
いえいえ、とんでもない。
ありがとうございます。それぞれに対していろいろありがたい文章をいただきました。うんうん、はい。まあ、まずこの前回のね、レモンティー物語の読解はほとんどホネストさんが、中心となってやっていただいたので、
うん。あれが正しかったかどうかっていうところもありましたけどね。
まあでも、この原田さん的には大丈夫でした。
大丈夫だったってことですね。
まあポイントはレモンティーが3人いたっていう、はい、ことでしょうね、一番。
そうです。
はい。
それも、センター試験レベル超えてるからね。
そうだね。
みんな混乱して、もう、時間が過ぎちゃう。現代国語の。
原告ね。うん。
はい。という感じですね。あとは、あれか、グリーディさんも副業したいって話をしてたんで。
そうですね。塾っていうのはあんま頭になかったですけどね。
うん。塾って結構リソース使うから。
そうですね。
どうなんだ、副業の感じでいけるかどうか。
まあ、やれるとしても家庭教師ぐらいかなと思いますけどね。
ああ。
うん。
ああ。
塾って場所も必要じゃないですか。
そうね。
うん。
備品も結構いるからね。
うん。 そうそうそうそう。だ手軽に始められるかどうかっていうと、ちょっと何かが軌道に乗らないとね、ちょっと大変かなと思って。
でも僕も副業したいな。でもグリーンティーさんのところ副業 OK なんですよね、確かね。
まあ、あの、本業にさ、あの、影響を与えなければ。
支障が来たらなければ。
別にいいよっていう話で。うん。
副業やりたいんだよね。
どんなことをやりたいとかあるんですか、それは。
いや、もう、だって、月のお小遣いぐらい稼げればいいかなと思ってるので、もう本当に、コンテンツ制作ですよ。なんか、物撮り、写真やります。みたいな。
なんか、そういう、こう、クラウド系に登録する、登録型の仕事って結構ありますよね。
うん。
うん。あのね、実は登録はしてるのよ。あの、仕事受けたことはないんだけど、どんなものがあるかなっていうので、そういうサービスでいくつか登録して内容見てるんだけど、え、こんなのでこんなにもらえるんだったら俺すごいもらえるじゃんとか思いながらね。
結構あれタイムリーに来るやつですよね。
うん、そうそうそう。うん。
結構あ
るバナー20点とかね。
そうそうそう、あるある。
5000円からとかね。そう。あるやつ。あれをコンスタントにこなすだけでも、例えば、
うん、
あの都心にお住まいじゃなくて、あの、地方とかで住んでるっても別にできるじゃないですか。
そうね、ん。
で、多分さ、そのアカウントが評判良ければそのアカウントが評価されて、
うん、
まあ、そこのね、あの、定期的に同じ企業から仕事を受けれるようになるとかね。
うん。
そうね。
副業としては特にその、ウェブとか、そういう、プログラミングとかそういったところをやってきたよっていう人にとっては、なかなか、いい副業先かもしれないですね。
うん。
うん。
まあまあそんな感じで。まあ、僕はちょっとね、まああの、次の職場で慣れてなん見ないと、なんとも言えない部分もあるんで。
そうですね。
はい。まずは両手でしっかり捕まえてというところですね。うん、はい、はい。原田さんのメッセージ通り、ちょっと頑張りたいと思います。はい、ということで、3通紹介しました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。じゃあね、早速番組のコンテンツの方、紹介からいきたいと思いますけれども、本日のかけらじタイムズは、ホーネストさんですね。今日はいかがでしょうか。
おー、いや、私でしたね。はい。今日はですね、スターバックスでね、ブチ切れたおじさんがいたというニュースがありまして。
アイドルは見たような気がする。
はい。
はい。
で、そのブチ切れたおっさんに、みんなは、嫌な顔をするどころか、むしろ称賛、絶賛をしたというところがありましたので、そのお話をね、ちょっとしていきたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
うん、
続いて井戸端カオスはグリーンティーさんですね。
はい。まあ、井戸端カオスはですね、ガラリとちょっと変わりまして、もう考えたくはないけど考えるというちょっとテーマにしてみました。で、ちょっと衝撃的なテーマですけど、核攻撃に対する備えを考えるという、テーマになっております。まあこれ、お隣の国とかですね、結構ちょっと情勢が結構厳しい感じになってきていて、あり得るんじゃないかという話になってきているので。
この間もだってアメリカがその、要はシリアに初めて巡航ミサイルを、
うん、
数十発発射してるっていうので、僕すごいびっくりしたんです。はい、今、まあ大ニュースになってると思うんですが、うん、もう戦争ですよね。
もうそう、ああ、そうですね。
思いっきり戦争ですよ。
はい。
で、しかもアメリカがやってるってことは、まあ日本もそのね、安保の問題もあって、
うん、
まあ巻き添え食らう可能性非常に高いと。
うん。
お隣の国のこともあるし、なんか結構そういう、なんか流れにね、入ってきてる感じがあって。
そうなんですね。で、現実
気にしてますけど、
はい、はい。今までその、あんまり現実味がないので、そんなに考えてこなかったっていうところが、まあ、事実、なのかなと思ってるんですけど、まあ、一応、想像はしたくないけど、こう、知識として知っておくことに損はないかなと思うので、まあ、ちょっと今日、時間を割いて考えてみたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。それでは、かけらじタイムズから参りましょう。
かけらじタイムズですけれども。
はい。
お二人はスターバックスはどれぐらいの頻度で行かれますか？
まあ、ほとんど私は行かないですね。
行かない。
うん。
はい、グリンティさん。
僕もホネストとかウマウマとかと一緒に行くときとか、あとも誰か行くよっていう人がいてついていくっていう、そういう感じになります。
同じです。
はい、
うん、
意外とお二人ともスターバックス使わないんですね。
まあ、徒歩圏内にないっていうのもありますけどね。うちの場合は。
うん、まあ、別に、他のドトールとかタリーズとかそういうのとか、込み込みで考えれば、うん、あそういう、ところは行きはしますけどね。
うん。まあ、私は、今行ってる会社の近くにスタバがあるので、
うん。
まあ、気になった新しいフラペチーノが出たら、まあ、少なくともその機会に一回は行くかなぐらいの、頻度で、
うん、
一人で行ってるんですけども、
うん、
まあまあかけらじでも過去にお話をしたことがあると思うんですが、今のスターバックスの中の実態ね、席があるスターバックスの中の実態っていうのはもう皆さんご存知かと思いますけれども、
うん、
豊洲にね、はい、3人で行った時とか、
うん、
見ましたね、
見た
いないか、ああいうタイプいないのかどうかって言ったら、まあちょっとそういう禁煙を確認することはできましたよね。
そう、
ね。エスカレーター乗りながらね。
あ、そうそうそう。エスカレーター乗りながらも見たし、
はい、
まあ他のね、店舗でも見たんですけれども、まあ今回このニュースで問題になっているのはどういうことかというと、まあそもそもそのスターバックスで、飲み物を飲み終わっているのに、もうパソコンをずっと開いてね、ドヤ顔でカタカタやってるやつが多いと。
うん。
うん
ということがまず大前提としてあって、それを今まで誰一人としてそれを、まあ、注意してこなかった。お店の人は、まあ、あくまでスターバックスの店内は、ゆったり皆さんに、居心地のいい空間として使っていただくために、まあ、あまり、ね、長居されてるお客様にはお声掛けするかもしれないですけど、まあ、それこそ、ね、30分とか1時間ぐらい、であれば全然もうお声掛けしないようなことって結構頻発してたというか、もうそれが当たり前、スターバックスの席はあほぼ取れないのは当たり前みたいな、うん、あ感じで今まで来てたわけですよ、
うん、はい。
で、まあそこに対してね、やっぱりこう新たに、飲み物を買いに来るお客さんからすればですね、いやいやスタバに入ってゆっくり お茶とかコーヒー飲もうと思って来たのに、いや、席全然ないな、みたいな。
うん。
みんな埋まってるし、パソコンやってるやつはいるし、なんか、あそこは、学生が勉強してるみたいな。まあ、そんなことが多くてですね。まあ、なかなか、やきもきした人が多かったんじゃないかな、というふうに思うんですけれども。まあ、今回ですね、その、現状に、一席を投じたおじさんがいるということでですね、ツイッターで非常に話題になってると。ああ、いうニュースでございます。で、どういうことが起きたのか。ね。まあ、ある、そのツイッターを投稿した人がですね、スタバに入ったら、満席で飲み物がとっくに空なのに、ドヤ顔で MacBook いじってる人がたくさんいて、全然席が開かなそうだったと。
うん。
いうところで。で、まあ、全然開かないからもうしょうがない。もうこれはテイクアウトにして、諦めて帰ろうと。ああいうふうに思っていたらですね、
うん、
自分の前にいたおじさんがいきなり怒鳴り始めてですね、どいつもこいつも飲み終わってるだろ、ここはパソコン教室じゃないだろと、まあそれを一括して、うん、客席というかね、まあ皆さんが座っているところに、向かって怒鳴り始めたところ、席が一気に10席ぐらい空いたと。
正論だから引いたのか、この人のが怒鳴ってきたから、うん、
あ、怖いと思って。
やべ、変な人来たみたいな感じでね。
まあ、どっちもあるかもしれないですけどね。
どっちもあるかもしれない。
ただ、まあやっぱり10席ぐらいは、もう、自分でも認識をしてたんでしょうね。
うん、
私は飲み終わってるけど、買った権利としてここに居座り続けてますせ。人並んでるけど、うん、私やり続けますせ。みたいなことでやってたんでしょうけどね。まあ、そういうお話があってですね、この状況、まあ、そのおじさんに対するツイートに、かなりのね、リプライというか反応がありまして、うん、ツイッター上では今それが話題になっているというところなんだそうです。
うん。
なるほどね。まあ、あまりにも、他の人も言ってそうな感じではあるなとは思いましたけども、
うん。
この最初の文頭にある通り、ドヤ顔で MacBook いじってる人って、
はい、
結構そういう目で、今まで半分ネタみたいな感じで結構見られてきた感じがあるので、うんうんうん、そこに痛快に、ここはパソコン教室じゃないだろうっていう、まあ、ちょっとツッコミみたいなものを入れるということによる、うん、この痛快なコメントに対して、まあ、共感するっていうことが多かったっていうのは、まあ、うなずけるところはあるかもしれないですね。
うん。うん、
はい。
これ、今まで現状ね、例えば、こう、まあ別にスタバだけじゃなくてもいいんですけど、お二人こういう、現状にぶつかったこととかってあります？まあお店に行って、席が、まあ席に座りたいんだけど、
うん。
混雑して座れないと。で、よくよく見てみると、もう、例えばファーストフードだったら、食べ終わってるやつが結構いると。
うん、
でも、全然開かないな、みたいなことって、現実でお二人経験はありますか？
まあ、ありますよね。うん、
そういう時って、
はい、うん、はいはい。
そういう時って、なんか、行動は起こしたりします？
いや、もう、直ちにその店を後にして、
うん、
どうしてもその店じゃないといけないわけではないですから。ちょっと4人くらいで座って、出てっていうのを探しに4人くらいで昼時行くと、まあどうしてもやっぱり、まあ、都内とかだと、まあ人もね、うん、都内じゃなくても、多分普通に混んでる時間だと思うんですけども。
お昼だとね。
はい。で、特にね、とはいえ2時とか過ぎて、お昼のランチタイム過ぎてるんですよ。
うんうんうん。
で、多分3時くらいまでしか入れないだろうという状態になったら、だいたいそろそろ1回、交代する感じかなと思って行くんですけど、まあまだなかなかね、皆さんゆっくりされてるっていうのもあって、まあそういうテンポもあるから、まあね、どかすわけにもいかないだろうし、まあちょっと行ってまた戻ってくる。まあその、待ち時間一旦聞きますけどね、どれくらい待ちますかねって聞いて、今の状態ですと大体30分くらいですかねとか言われて、あ、わかりました。じゃあちょっと次に行きたいと思いますって言ってパーって出てっちゃうみたいな。
あ、それはもうじゃあ普通のレストランとかそういうことね。
そうですね、レストランとか、うん、ちょっとしたカフェでもね、座れるカフェでも、うん、同じようなことがよくありますね。
なるほど。はい、グリーンチェイさんは？
まあ僕も基本はウママさんと同じで、まあいわゆるスタバみたいに、うんうんうん、ノート PC で長居するような店にはまず、諦めるっていうか。
行かないっていうね。
空いてなければ、もうそこは諦める。もうノート PC いっぱいいるようなところは諦める。で、まあ、別の店を探すっていう、まあ、そういう感じですね。だから、まあ、今回のおじさんみたいな行動は起こしたことはないですね。
なる
うん。
あと、その付け加えると、うん、今度は逆に僕らが入れましたと、運よく。
うんうん、
4人とかで、まあ、ワイワイ喋りながらですね、料理も済んでですね、うん、見てるとですね、僕だけじゃないですけど、まあ、皆さんもそうされてると思うんですけど、うん、まあ、次のお客さんというかね、が、こう、ちょっと立って待ってるような状態になったら、
うん、
まあ、直ちに出るようには、でしょうね。
まあ、並び始めたらね。
まあ、そうですよね。
はい。まあ、あまりにね、その話をね、急に、はい、終わりっつって、バンって出るような、KY なことはしないんですが、
うんうんうん、
ちょっと話が、落ち着き始めて、みんなもうドリンクも全部飲み終わってる、デザートも食べ終わってるって感じで、うん、まあ10分15分経ったら、
うん、
まあそろそろ出ようか、みたいな感じで、
そうそう、
まあ、声をかけたり。
まあ、なんか混んできたね、みたいなね。
うん、そうそうそう。小さいコメントはね、やっぱり、自分だけじゃなくて、よくこう見受けられる光景。
まあ、
一人がそういうことをやればいいんじゃないって思いますけどね。
ただ結構頻繁にさ、食べ終わってしばらくすると、店員の人が水を入れに来るケースが何回かあるじゃん。あれの回数、ね、そう。あれの回数数えてちょっと言い過ぎだなみたいな、ちょっとカウンターが上がってくんだよね、自分の中で。うん、あ、この店員3回来たな、みたいな。
うん、とあと伝票差しに来たりとかね。
あ、そうそうそうそう。そうするとちょっと。
伝票ないと帰れないから、我々。
まあね。出よっかな、みたいな、ちょっと感じになったりするけどね。
うん、まあ、それはありますよね。う
ん、はい。
だから、それを物ともしない人たちがね、やっぱり、まあ、いるわけですから。うんうん、それで全然席が空かないっていうこともあるんでしょうけど。まあ、やっぱり譲り合いの心というかね。うん、まあ、日本昔から言われてるところでございますけれども、そういう、まあ、自分がの番が終わったら、こう、できるだけね、即座に、席を離れてもらいたいな、というふうに思うことは思うんですけど。私もですね、基本的には、まあ、その混んでる店には行かないっていうのはもちろんそうなんですけれども、もう、そこの店しかないと、
うん。
で、もうどうしてもちょっと休みたい。休みたいからこの店に入ってちょっと、 まあ、フラペチーノとか注文して、まあ、ちょっとだったら待とうって思う時もあるんですよ。
うん。
まあ、中には、はい。で、そういう時に限って、もうなかなか開かないわけ。で、大体もう3、4席の人は飲み終わって、あいつ旅行の計画立ててやがるな、みたいな。
ああ
、そんな奴がこう、いるんですよ。
はい。
家でもできそうなことを、
はい。そうそうそう。
やってらっしゃる。
ここじゃなくていいよねっていう。まあ、そういう奴らがいるときは、まあ僕はこのおじさんみたいにですね、まあ、わーっと怒鳴ったりはちょっと恥ずかしくてできないので、まだね。
まあ、そういうおじさんになる予定なんですね。
進化する
予定上は。
いや、ゆくゆくの話？いや、わかんないけどね。まあ今現状どうしてるかというと、その待ってるところの席に一番近い、あ、こいつもう飲み終わって出ていけるなっていう人のことをずーっと見てます。
それはなかなかプレッシャーを与える作戦ってことですね。
あ、そうそうそう、そう、ね。
あとよくさ、フードコートとかでやるよね。
やるやるやる。
6人掛けとかでさ、うん、もう帰ろうかなみたいになってるところにさ、ポジショニングしに行って、うん、さらに帰りを促すっていう、
ね。いや、でも、わざわざ近くに行くわけじゃないよ。あ、みんなが待ってる。てるそう。ところで待つは待つんだけど、その人のことをずーっと見て、目が一回でもあったら、もうその人多分こっちのことを気になってしょうがないから。
うん、
だからもう、その後もずーっと見る。
まあそれね。結
構今まで効果は
あった。あ、そこそこあります。
あ、
そこそこもありますし、それでもどかないんだったら、まあ、一人の時はね、ちょっとできないですけど、
うん、
なんか誰か二人でいるとかっていう時は、その二人、その一緒にいる人と、その人に聞こえるぐらいの声で、開かないね、っていう。
まあでも最低限
気を配って。でもあそこ飲み終わってるよね、みたいなことを、その人の目線じゃなく、向こうの人に言ってるんですよ、手で、その人に聞こえるように言う。
まあでも確かにそれは、俺ら三人でいたらやるね、俺も。
うん。
まあそうだね。
開かないっていう。
入りたい、うん。こっちは入りたいっていう気持ちがあって、うん、そこのボンツってさ、長居するやつよりもさ、
うん、
優先度高く見えるわけよ。その第三者的に見るとね。
そうね。
だってまだ、
そうだね。
あとその店側からしてもさ、うん、客単価が上がらないわけじゃないですか。
うん、うん。
上がらないというか、その日の客単価、パー、毎時間っていうんですか。
うん。
はいはい。
人が回転しないと儲けにならないと。
うん。
うん。
お店側のニーズも二つ考えてみると、明らかに、まあ待ってる側の方が、まあ正しいこと、正しい主張であることには関わらない、っていうことなんですけども、あとはそのお店のコンセプトがね、本当に長いこといていいですよっていうコンセプトなのか、
うん、
まあまあそこも、そう空気でね、吉野に対応してくださいってことなのかで大きく変わってくるかなと、
うん、
思いますけど。
まあね。だからそういう長居をしたいのであれば、そういう混む時間はね、避けるとか、そういうようなことをちょっとぜひ、ゆったりしたい人は心がけていただきたいなとは思いますけどね。
うん。
平日の午前とかだったら多分ね、行けるとは思うんです。
行けると思いますしね。
うん。
だから。
まあ、あとは周りを見てほしいよね。だから、やっぱり。その、混んできたなっていうところで、ちょっと、おいとまっていうかね。
席をね、譲るというか。
うん。それさえあればさ、もう少し。
そうなの
よ。うまくいくと思うんだけど。
で、しかもそれのさ、すごく重要なポイントって、その、待っている人たちが見える席にいる側の人がどういう人かにもよると思う。
あ、
要は、向かい合わせで座ってるその人がね、
うん、
自分はその人が待ってる様子を通常ではこう伺い知れない人もいるわけじゃん、うん、中に、席によって。
はい、
で、そういう人ではなく、あ、確実に待ってるなってわかる人が、どうね、こう、切り出してくれるかというか、っていうところも、ま、重要かと思いますんで、もし自分がそういう立場の席に座ったらですね、ぜひ皆さんには、そういうところを注意しながら、まあ、ぜひ飲んでいただきたいなと思いますし、自分がね、例えばカフェ行って、言ったりしてるときに、なんかそういう状況になってきたら、今回のこのニュースのことをね、ちょっとでも思い出していただきたいなというふうには、思いますけれども。
うん。
うん。まあ、その、ツイッターでね、これ、一気に10席くらい空いたって書いてるじゃないですか。
うんうんうん。
まさに、ほんのちょっとした理由で、あ、うん、ってなって、 その時初めてわかるんですよね。で、別になんかさ、どうしても頑固にこの席にずっといてんだよ俺はっていうほど気が強い人ってあんまりいらっしゃらないんですよ。
うんうんうん、
っていうのがすごく簡単なきっかけでこうやって10席分空くっていうことは、ほんのちょっとした何かきっかけを与えさえすれば、
うん、
あの気をつけてくれるんじゃないかっていう期待感があるツイートだなと思うんですね。
うん、
あとこれを、まあ、店舗のね、店員さんがちょっとこう、何か言うのか、あとは、待ってる人がいるっていうのを分かりやすいような形状にね、作り変えるとか、
うんうん、
いや、カウンターがで外が見える席とかだと、後ろ振り返らないと分かんなかったりしますからね。
そうね。
そういう配置をちょっと工夫してみるとかですね、この二つで結構改善できるんじゃなかろうかと。ふうに思いますけどね。
あとはもうなんかそれぞれの椅子に10分おきに揺れるタイマー設置するとかね。
あ、まあでもね、アラーム系もありかもしれないです。はい、
店内に10分に1回なんかピンポーンっていう音がこう響くっていう。
うん。
そしたらなんかさ、あのこの音は、あ、10分に1回鳴ってるもので、自分がさっきのね、グリーンティーさんの水じゃないですけど、うん、なんかこう、定期的にこう、音が鳴るとか、何か知らせてくれることによって、あ、やばいやばい、もうこの音俺3回聞いてるから30分いるな、とか。
うん。
っていうのを、なんとなくこう、知るタイミングっていうのね、確かに、うままさんの言う通り、ないと、こう、話に没頭しちゃうとね、なかなか気づけないこともありますから。
あ、後時計みたいなの置いておくとちょっと目安になるかもしれないですね。あ、僕同じ時間だ、みたいな。
うん。
まあ、テーブルごとになんかランプみたいなのがあって、30分経つと色が変わるとか、なんかそんなんでもいいかもしれないけどね。
回り始めるとか。
あの人めっちゃ色変わってて、またいるよみたいな感じでしょ、上級者だな。
すげえな、あの人紫入って
た。そうそうそう。あそこまで行く、達人クラスだわ、みたいな、いう。
家族見ないぞ、あの色、みたいなね。逆に称賛されちゃ
う。エンターテインメントがあって面白いかもしれない。
確かに、どこまで粘れるかみたいな。
でもきっとそのランプは、どんどん時間が経過するにつれて、どんどん赤い色になってくるんだろうね。
うん、まあ、イメージ的に、
ね。気を察知させる、ね。まあまあ、そういうね、今回はそのニュース取り上げをさせていただきましたけれども、まあ、ぜひね、こういうこと、まあ、今回スタバでその、人が待ってて、どうしても、前の客がね、出ていかないみたいなところありますけど、まあ、スタバに限らずね、いろんなところでこういうことあると思いますし、これとは違うシチュエーションでね、また、今、やきもきしてます、みたいな、あ、思いっていうのは多分、皆さんいろいろあるんじゃないかなと思いますんで、ぜひね、あ、私、そういえば、こういうお店で、こういう体験しました。あれ、どうにかならないですかね、みたいなお話があれば、かけらじの方にお便り送っていただければなと思いますんでね。
うん、
買ってる側の意見も聞いてみたい感じもありますしね。
そうですね。
我々、どっちかってあんまりその席に長くいるっていう側じゃなくて、
うんうん、
ね、今の話だと、まあ、待ってた側の話が多かったんで。
そうですね。
買ってた時に、引き際どれくらいで出るのがいいの、うん、例えばちょっとパソコンでメールとか確認したいんだよねと思って、
うんうん、
ノートパソコンパカって開けて10分くらい経ってた時に、その例のね、おじさん来ちゃったら、うん、まあ、ここはパソコン教室じゃないだろうって、まあ、たった10分で言われちゃうわけじゃないですか。
うんうんうん。
っていうのもあるから、その、どんくらいだといいのっていう、ある程度の基準も欲しいなっていうのがやっぱり、思うところです。
ね、
はい。だって、これ、行き過ぎるとさ、なんか、あからさまに PC パカって開いただけで嫌な顔されちゃうみたいな、肩身狭くなっちゃうじゃないですか。うん、
まあね。
そう。何事もまあ、バランスは大事だと思うんで。
うん。
だから、まあ、今日のね、タイトルにも書きましたけど、メインは、どっちなんですかってことだと思うんですよ。要は。
店側の判断は仰ぎたい。
そう、まあ、コーヒーを飲みに来ているのか、パソコンをやりに来てるのかって言ったら、多分、カフェに行ってるんだから、本来はね、飲み物を飲みに来てるわけじゃないですか。
うん。
だから、まあ、少なくとも、飲み物が、美味しく飲める時間、っていうのは多分あると思うんですよ。要は氷が入ってるものであれば氷が溶けないうちに飲んだ方がいいでしょうし、うん、氷がもう溶けきってあの人のコーヒー上半分透明だなみたいな人もたまにいるじゃないですか、
うん、
まあ、そういうようなところである一定のね、その、店舗というかチェーンさんごとのなんか基準みたいのがなんとなくね、それぞれ見えてくると、まあそれも一つの基準になったりするのかなっていうふうに思ったりもしますんでね。 ぜひ、
うん、
まあ、皆さんの体験談も含めて、お便りお待ちしたいと思います。というところで、今回の、かけらじ細胞終わりにさせていただきます。
はい。ありがとうございました。
はい。ということで、井戸端カオス。まあ、ほんわかした話題から一転という感じになってしまいますけれども、まあ、今日は、ちょっと、はい、真剣に考えてみたいなというふうに思います。核攻撃に対する備えを考えるというテーマになっております。で、まあ、オープニングでちょっとね、うままさんが話していただきましたけれども、ちょっとミサイルを撃ち出したりとかね、そういう世界情勢があり、まあ、ちょっと、緊迫してきてるなという感じが、しています。まあ、うままさんはそういう感じを感じてらっしゃると思いますけれども、ホネストさんは現在こうのこう世界の感じってどう思われてますか？
どう思われてる？すげえざっくりきたけど。
そう、あの
どうなんでしょうね。
こういったリスクがあるかどうか。
うん。いや、まあリスクはあると思いますし。うん、まあ、私も都内でね、
うん、
あの仕事してますんで、防衛庁とかの近く行くと、
うん、
もう最近では常に PAC-3 が出てる状態なんですよね、
うん。
で、そういう現実をやっぱり目の当たりにすると、あ、怖いなって思いますし、
うん、
まあ、あとは、それこそ、近隣諸国で行くと、今、韓国のね、
うん、
パクネ大統領が逮捕されてっていうところがあって、まあ、一番近くの国が結構揺れてたりもするじゃないですか。
うん、
で、あそこが揺れ出すと、いろいろ日本にも影響が出てくるんじゃないかなと思ったりもしてるので、うん、まあ、日本の近隣で行くとね、そこが気になりますし、
うん、
あとはやっぱりね、中東の方でもいろいろありますから、うん、
そうなんですよね。なんか
あの、うん、心がま完全に落ち着くかって言ったら、
そうですね。
落ち着いてはないよね。
うんうん、まあなんかこれまでね、僕らがなんか大学時代とかはもう少しなんか平和感があったなーって
、うん、
ちょっとね思ったりはするんですけども。なんかその時から比べるとちょっと、なんかちょっと良くない方向に行っちゃってんじゃないかなっていう漠然とした不安みたいなのは、まあちょっと最近増えてきたなっていうのが、まあ私の個人的な感触でもあります。うん。で、まあ、まあお隣の話で言うと結構ね、今年に入ってから核実験やら、ミサイルの発射やらみたいなのがニュースで相次いだり、まあアメリカさんはですね、そういったものに対しても、対話による解決は遅すぎるみたいな、立場を示してきたり。
攻撃しそうな感じですよね。ね、そろそろ。
もう無理みたいな感じだもんね。
そう、そういう感じ出してきたりしていますし。まあ、ただ、とはいえそのアメリカまで届くような、まあ、お隣の話でいくとミサイル、アメリカまで届くミサイルはまだできてないんじゃないかっていうふうに言われてますけど、まあ、逆に言うと日本に届くものはもうほぼ完成しているっていう見方が強くてですね。さらに、ま、今年に入ってから、アメリカまで届かなくても、その日本の米軍基地は攻撃対象だって、こう、明言されているので、
うん。
まあ、ちょっとそういった意味でもですね、ちょっと、リスクがですね、ちょっと上がってきたなと。で、僕らは結構地震とかですね、津波に対する備えってのは結構、それなりに意識してきているんですけれども、まあ、今回テーマに掲げたような、はい攻撃を受けた場合にどうするかみたいなところは、まあ、同じ防災ではあるものの、あんまりこう語られないところだと思います。で、今回ですね、ライフハッカーというですね、ライフハッカーさん、まあ、名前は聞いたことはあるかなと思いますけども、そこの記事で、はい、この核爆弾が落ちてきたらどこに避難すべきかみたいな記事が上がってきていてですね、ライフハッカーですよ。まあ、ここが、
現実味を帯びてきてる感じ
だね。
ライフハックで書くことじゃない。
そうそうそう。
本当はね。
っていうのがあって、まあちょっとこういった記事があるので、今日ちょっと取り上げてみようかなというふうに思いました。で、じゃあ日本現状どうなのっていうと、 今、東京都がですね、防災ブックっていうのを、まあ、はい、ちょっと前に作ったのはご存知ですかね。東京防災っていう。
うん。家にありますよ。
はい。PDF で配布されていたり、家で本になっていたりとかっていうものがありますけども、まあ、これ、2015年ぐらいに確か作られたもので、まあ、各家庭で、首都直下地震等の様々な災害に対する備えが万全となることを目的に作成っていうふうな目的があるそうですね。で、まあ、東京都の方だけではなくて、まあ、日本全国 PDF で無料ダウンロードできますし、書籍版もあるということで。もう、ホネスさんのお家にあるってことなんですか？
ありますよ。はい、最初、それが作られた時に、多分東京都内は全部に配布してるはず。
配布されてます。
ああ、なるほど。はい、で、まあ、ここ、まあ、ペラッペラッとこう見る感じ、まあ、首都直下地震等の様々な災害、様々なと言ってはいるものの、基本的には大震災を想定した内容が書かれていると。
うん。
で、私もちょっと PDF 版見てみたんですけど、今回ちょっとテーマにしている、攻撃、テロ武力攻撃という項目が、全体のうちのどれぐらい割かれているかっていうのをちょっと見てみたらですね、まあ、全部で約300ページちょいあるんですけども、そのうちの2ページがこのテロ武力攻撃という部分に割かれていて、で、そのうち、さらにその核爆発や放射能汚染からの避難っていう項目は、次のような記載があるだけ、3行です。核爆発には遮蔽物の影に身を隠し、地下施設や頑丈な建物の中へ避難しましょう。また、ダーティーボムと呼ばれる爆弾は着弾後に放射能汚染を引き起こすので、行政機関の指示などに従い、医師の診断を受けましょうって書いてあるんですね。これだけ。なので、ちょっと、これで何の行動を取ればいいかというのがちょっとあまりこう、具体的ではない。かなと、まあ、
諦めてくださいって言ってるようなもんですよね。うん、その国がそれで、はい、そういうことを書くだけということですと。
その、医師の診断を受けましょうってとこはちょっとこう、結構悠長な書き方かななんて思います、
ね。そうだね、はい。受け入れられてる場合じゃないのっていう。そう
まずね、医者がまずいるのっていうところ
になって。医者がいない可能性の方が大きいからね。
まあちょっとそういうレベルで、まあ確かにこの本が作られた時にはその東日本大震災があって、でその後首都圏も地震があるかもみたいな話があって、で日本で起こりそうなことは何かって言うとやっぱり他の国間の攻撃よりも大地震とか津波に対することだよっていうのは確かに優先度的にはあるので、まあここの部分がまあ少ないっていうのはまあ理由はよくわかるんですけども、まあ、ただ、やっぱりちょっと最近のね、情勢見ていくと、ちょっと、これだけだと何していいかよくわかんないなと思うので、まあ今日のちょっとライフハッカーさんとかの記事も見ながら、ちょっと見て、もう少し深く見ていきたいなというふうに思います。で、逆にじゃあ世界を見ると、世界でどういう対策を取っている国があるのか、これはあんまり、知られてないかもしれないので、ちょっと話をしていくと、世界の核シェルターの普及率っていうのがデータに流っていて、これ結構、うん、びっくりするんですけども、例えばスイスなんかは人口比率で言うと 100%、だから国民全員が核シェルターに入れるぐらい普及してるそうです。
へー。
スイス。で、スイスって永世中立国っていうね、有名な、そういった国ですけども、そう、核シェルターはちゃんと完備していると。で、見ていくと、まあ、ノルウェーが 98%、アメリカが 82%、ロシア 78%、イギリス 67%、シンガポール 54% と来て、で日本は何パーセントかというと、0.02% と。
だろうね。
だから結構世界のですね、それなりの国に比較しても、だいぶこう、なんか桁が全然違う。0% 以下ですから、うん、0% っていうか、そう、1% 以下ですから。
0% 以下だったらもうマイナスになっちゃう。そうだね。
という意味でも、ちょっと、
対策がないことは一つの国としての意思表示でもあるのかなとは思いますけどね。要はその、核を絶対に許さないっていう立場を取ってるじゃないですか。
うん。
まあね。
これで、シェルターとか作り出してますぜって言っちゃうと、なんか撃たれるのありきで、対策してんだなっていうことにもなる。でね、
まあ、ただ
作った方がいいと思いますけどね。
一部作られてるのはなぜかっていう部分、まあ、ちょっとあるんですけどもね。うん、 で、じゃあちょっとスイスがどういうことをやってるかだけちょっとさらっと見ていくとですね、まあ、スイスって 100% になっている大きな理由として、基本的に新しく建設する大型のビルには、その大型のビルを誰が作るか、うん、民間が作るか、公共が作るか、問わず、必ず地下に核シェルターを設けることが義務付けられていると。で、さらにそれは作るだけじゃなくて、きちんとメンテナンスされてなきゃいけないというのが一応法律で決まっているそうです。で、その結果、住宅とか病院とか学校の建物の地下には、まあ、30万基以上のシェルターがあって、で、さらに公共のシェルターって、誰でも使えるよってやつが500基ぐらいあると。で、まあ、人口が約800万人いるんですけども、その 114% が収容可能ということで、まあ、人口全部入っても、さらに 14% 分は、余裕があるぐらいの量が用意されていると。で、スイスの国民は、まあ、必ずしも自分でシェルター作んなきゃいけないっていうわけではなくて、まあ、自分で大体シェルター買ったりすると、まあ、日本円で言うと200万から300万ぐらいかかるらしいんですけども、まあ、それでちょっと負担できないよっていう場合は、その自治体に19万円を払うことで、最寄りの公共のシェルターに家族全員分のスペースを確保するということが、やられると。だからまあ行政サービスとしてそういう部分もあると。で、単にその核シェルターって、核からの守るっていうものだけでなくて、ある意味その防災、他の自然災害とかの防災的な意味も果たしていて、これ食料を貯めておく倉庫の役割をしていると。で、スイス政府としてはそう、どういうものを、例えば水とか燃料とか食料とか、そういったものをこう備蓄し、数ヶ月間ぐらいは生活できる分を備蓄しましょうっていうふうにしていて、で、各家庭のシェルターには定期的に検査員が訪れて、管理状態を点検するということになっていると。
会社の監査みたいな、ね。
確かに。
だから、まあでもこの部分は、まあ日本の結構地震国だったりとか、津波がね、来やすいであったりとか、そういう部分に対しての、まあ、防災としては、まあ、ちょっと参考になるんじゃないかな。単に家庭でね、非常食用意しましょうだけじゃなくて、まあ、どっか貯めておく場所があって、そこをこう、定期的にね、検査する人がいるっていうのは、まあ、システムとしてはこういうやり方は、まあ、ありなのかな、っていうふうには、まあ、うまく回ってると思うので、まあ、感じられるところでは。
やった方がいいねって思います。うん、はい。
で、まあ、日本はちょっとね、日本の場合は人口も、全然スイスとは桁違いに多いので、まあ、どこまでこれができるのっていうところは、確かに疑問ではあるんですけども、まあ、ちょっと参考にできる例なんではないかな、というふうに、まあ、思います。で、さて、じゃあ、ちょっと記事に、まあ、世界はこういう、結構考えてる国もあるよっていう中で、じゃあ日本、じゃあ我々あんま知識がない中で、じゃあどうすればいいのかというところをちょっとライフハッカーの記事のところからですね、ちょっと抽出して、まあ見ていくとですね、まあ基本的には、まあ先ほどちょっと東京防災の中で読み上げたように、なんかこう核ミサイルが飛んできて爆発しますっていうことがあった場合、まあ頑丈なレンガかコンクリートでできている窓のない建築物、もしくは地下の貯蔵室、等に隠れると放射線被曝量は屋外にいる時の200分の1になるので、まあそういうところに隠れましょうと。で、まあ木造の建築物はあんまり意味がないので、まあコンクリートかレンガだと。
意味ない。
で、だ木造の建築物に今いる場合、全力疾走で5分以内でもっといいところ、保護の能力の高いシェルターに行けるんだったら移動しろと。
全力疾走じゃないとダメなのね。そう。
で、
まあ、ただ歩いて行けとは言う話じゃない
。まあね、まあ、急げよって話
のこね。
で、それが無理なら、とりあえず今いる場所に、まあ、いわゆる木造でもいいから、今いる場所に少なくとも1時間ぐらい留まってから、周りの放射線の量が1時間ぐらいするとちょっと下がるので、それから、移動して、できるだけ速やかに移動して、別のシェルターに移ると。いうことをしてくれ、ということが、まあ、書いてあると。まあ、これが、ま、どこに避難すべきかと。で、こういうところ、まあ、近くにありますかね。その、まあ、東京だと結構地下街とかがあるから、 そういうとこに行けばいいんですかね、そうすると。
赤江もでも、入り口がさ、ちっちゃいじゃない。あそこもすでになくなってんじゃねえかと。そういう、例えば、核爆発とかが起きたら表面はまずもう崩壊しちゃうんで、入りやすいシェルターみたいなところは多分ないですよね。
うん。
まあ、ただコンクリートで割と大きめの建物っていうのはまあ、ちょっと大型のマンションだったりとか。
デパートとかね。
うん。
はい。
そういうところ。
そういうところに、パッと入り込む。
うん。
って感じかな。
ああ、帝国ホテルとかじゃない。ホテルいいかもね。
あ、ホテルはいいかもしれないですね。
うん。
で、やっぱでもとりあえず地下鉄とかがあったら、とりあえずは、
まあ地下鉄がいいんだよ。だから、都営大江戸線が一番いいんじゃない？
深いところにある
からね。深いしね。
一番深いからね。
縦に深いからね。うん。
で、このライフハッカーの記事見てみると、建物の図が書いてあって、で、建物の図でどの辺が、いわゆる放射線の被曝量が少なくなるかみたいなのが、数字で表されて、まあいるんですけれども、まあ、例えばその、大きなマンションだったりすると、まあ、基本的には地下がいいんですけど、大きなマンションだったりすると、いわゆる端っこの部屋ではなくて、その真ん中の部屋、うん、の方が、まあ、いわゆる窓が少ないというか、
うん、
窓っていうか、まあ、いわゆるその、壁であったとしても、隣の部屋で、ガードされているので、
まあ、空気の層があるからね、はい、隣に、両方ともね。
ちょっと入りにく、放射能の透過量をね、被曝量はちょっと減るよっていうようなことがまあ書いてあったり。まあ木造だとあんま意味ないよとかですね。まあそういうのがまあ書いてあるんですけど、まあ基本的には、まあ地下がいいということのようですね。
うん、
で、まあ実際じゃあ避難したらじゃあ何をするのかというと、まあ基本的には扉や窓から離れた場所にいてくださいということと、あとシャワーを浴びるか濡れた布で、体を拭いてください。まあ、それは多分放射線を拭き取ってくださいということでしょうね。
うん、
で、あとは、衣服。着ていた衣服は脱いでビニール袋に入れて密閉し、人間から離れた場所に置いてくださいと。ということや、あとシャワーを浴びるときには、シャンプーと石鹸を利用して、くださいと。で、さらに肌をゴシゴシ擦らないでくださいと。であと放射性物質が頭髪に付着してしまう危険性があるので、ヘアコンディショナーは使用しないでくださいと。まあこれはそうコンディショナーつけるとちょっとつきやすくなっちゃうってことでしょうね。
シャンプーはいいんだけど、リンスはどうなんだろうね。
まあリンス後からだからつけて洗い流さないやつはちょっとダメ
なんだ。ああなるほどね、うん。なるほど。
言いたいこととしては、
じゃあ。その整髪料とかそういうものもやめた方がいい。
あ、それもやめた方がいいということでしょう。で、それが終わったら鼻を噛んで、目の周りやまつげ、耳を拭いて、まあ、くださいと。で、救助が来るまでは密閉容器に入った水や食べ物だけを口にするようにしてくださいと。だから、水道水とかは使うなということですね。うん。で、あとシェルター待機中は支援を得られる場所や汚染検査を受けられる場所に関する最新情報をラジオで、取り入れられるようにしておきましょうということが、このライフハッカーの記事には、書いてあるということで、なかなかですね、もう普段こんなことが起こるということは想像していないので、まあ、
うん、
ちょっと実感が湧かない部分が結構あるわけですけれども、まあこれぐらいの内容であれば。ちょっと頭の片隅にはちょっと置いておけるかな、という感じでは、はい、ありますね。で、まあ、
あと、
はい、どうぞ。
はい。あ、ガイガーカウンターとか一時期売れてたじゃないですか。
は、う、い、
ん。あれもあるといいってことですよね、
う
ん、おそらくその、
まあそね、
目に見えないんで、まず放射性のね、線量がどんくらいあるかっていうのを見て、
うん、
やっぱ高ければ直ちにこういうことした方がいいんだろうなっていう。
うん。
のもあるし、全く高まってなかったらね、ちょっと、遠い場所で例えば、まあ、核が落ちてしまって、
うん。
ドカーンってなってましたと、
うん。
いう時に、こっちではどういう対応した方がいいんだろうかって時に、やっぱり一つの目安になるのは、線量が測れる、
うん。
そういう計測できるもので、まず計測するのがいいかもしれないですね。うん。
そうですね。計測する機器もあった方が、まあいいだろうと。
で、まあ。あとなんか防護スーツとかないんですかね。
そう、そういうのがあればいいですけど、日本は多分ね、そう、各自、各家庭に配られるぐらいまではないので、どちらかというと雨がっぱみたいなのでもいいそうです。ちょっとそういうのを軽減できる。まあそれはちょっと外に、例えば、爆発が近くで起こった場合は、こう、その、舞い上げられた灰とかが被っちゃう可能性がありますと。でそういうのを、後で、こう、いわゆるその、まがまがっぱを取っちゃえば、まあそういったところから体に付着するのを防げるということで、まあ推奨するということです。で、まあ遠くにいた場合、これ、大体ですね、なんか爆発するところから80キロぐらいの圏内にいると、うん、こう、その光を見ただけで失明の可能性があると。ということも、この中には書いてあってですね。まあ、いわゆる東京箱根間ぐらいが80キロなので、結構、広い範囲で光が見える。
広いね。
うん。なので、ちょっと遠くにいる場合も、ちょっとまあ、なんか例えばミサイルが発射されましたみたいな情報が、まあ、J アラートとかそういうので多分来るんでしょうけど、そういうのがあった時にはちょっと注意すると。うんうん、まあ、遠くでも、地下に行くとかした方がいいかもしれないなというところは、うん、まあありますと。はい。で、まあ我々でできることはこれぐらいで、まあ基本的にはこんなことが起こらないということを、まあ願うしかないわけですね、我々としては。
うん、
はい。ですが、まあ、直近で言うとその秋田県の男鹿市という自治体なんかは、3月17日にこういったミサイルを想定した全国初の住民避難訓練を、まあ、実施していたり、まあ、危機感を実感している、まあ、主に日本海側の自治体は、まあ、そういった、まあ、訓練も始めているということのようで、まあ、ちょっとしばらくね、この状況が落ち着くまでは、まあ、ちょっとね、こういった知識も損のない範囲で、損はないと思うので、頭の中にちょっと入れておいてもいいのかな、というふうに思いました。はい。まあ、どうしてもね、こういう話をすると、暗い気分にね。
まあね、楽しくいい気持ちにはなれないですよね。うん、残念ながら、
うん。
でも真面目に考えておかないと、うん、急にこういうこと起きた時に結構取り乱しちゃうと。
そうですね。
いうこともありえますので。
まあ、うん、こういったことが起こることを、まあ、ね、起こるから、確定してるから案内、今回紹介してるみたいなことではなくて、まあ起こらないことをもうぜひ祈りたいわけですけれども、まあ基本的には、知識としてあっていいことかなと。まあ例えば日本でも原発事故が起こってますから、そういったところにも一応活用というか、そういうことがあった場合に知識としてあっても、損はないと思いますし、まあ以前、自然災害がね、起こった際にこう、正常性バイアスっていう形で、自分だけは大丈夫って思ってしまってですね、火山のね、噴火の事件とかがあった時に、被害に遭われてしまったなんていう方もいらっしゃったりして、まあ、その正常性バイアスをちょっと取り去る意味でも、ちょっと今回紹介、したことが役に立てばいいかなというふうには、考えています。はい。ということで、まあ、最後になりますが、今回の知識が、本当に役立つ日が来ないことを祈って、今回の井戸端カオスを終わりにしたいと思います。以上です。
そうですね。はい、ありがとうございました。はい、ということでコーナーが終わりました。前半のおかけラジタイムズは、ポネストさんから、スタバでね、まあ、10人くらい立ち退きさせた、おじさんのツイートの話。
うん、はい。
はいについて、そして後半グリーンティさんの、核攻撃に対する備えについてのお話になりましたね。
うん。
うん、まあ前半と後半で思いっきりその
テンションが違うからね。
平和と地獄みたいな感じになっちゃってる。
平和も平和だったね前半ね、
うん。スタバとかにいる場合じゃねえだろみたいな話になってきちゃう部分もあったんですけど。
はい、
まあ我々がスタバで使うとき、そんなね、長居したりとか、パソコンを持ってきて一人でやってるっていうことを、利用シーンがあんまないものなので、まあぜひここは、そういうので使ったことがある方に、まあ、そういう方にもニーズがあって、そういうことがあると思いますので、そういう意見もね、
うん、
聞いた上で、
そうですね。
まあ、じゃあ両者どうすればいいのかっていうようなね、話ができるといいのかなーなんて思いますし、
うん、
まあ、スタバに限らず、客席をとにかく増やすとかね、まあ、何かしら、座れるような また別の店舗でそういうのを展開してみるとかっていう、まあ、ニーズに合わせたものを、その飲食店なり、カフェなりね、やっていただけると、まあ、繁盛するんじゃないかっていう気もしますけどね。はい。まあ、ここについては皆様からのお便りも、引き続き募集していたいと思います。はい。で、後半の色渡カオスは、これも本当に恐ろしいことですけれども、核攻撃がもし来た場合はですね、まあ、今日の内容にあったような、まあ、放射性物質を、まあ、取り除くような、ことをするとか、まあ、地下の、施設に逃げ込むというようなお話でしたが、まあ、ちょっと皆様もね、身の回りにまず、最寄りの、例えば駅がどこにあるとか、大きな、モールっていうんですか、
うん、
ちょっと丈夫そうな建物ですね、などが、うんないか。まあ、地震の避難所ってのはご存知かもしれないですけど、うん、どっちかっていうと、そんなにコンクリートじゃなかったりするじゃないですか。
うん、
例えば小学校逃げ込みますとか言われても、ちょっと小学校ちょっと、このミサイル、対ミサイルってなってきた場合は、
うん、
あまり有効な場所じゃないかもしれないと。
うん、
もうちょっと地下のね、何か、こう、遮蔽物が非常に多いようなところ、密度の多いところに隠れるっていうところをちょっと意識してみてはいかがかなと。僕らも考えさせられるような、うん、感じですね。で、結構心配される事象が最近多いですが、まあ僕はそんなね、こう、日本が思いっきり戦争に巻き込まれるっていうことは、まあそうそう起き得ないとは思ってはいるものの、
うん、
今その、お隣の国で、よくその、ね、冒頭にもありました通り、ミサイル、こう、やっぱりこう、撃ってきてるわけじゃないですか。うん、で、日本海に着弾してると。いうのを確認していて、まあ、それに対して、まあ、経済制裁を、まあ、延長するとか、いろんな構えで、やってますけど、これ、誤爆もあり得ると思って、
まあ、そうですよね。
まだまだ、その、向こうで作ってるミサイルの精度が、良くないっていうかね、きっちりしたものが出来上がってない可能性があって、まあ、そうすると何らかのミスで、向こうも意図せず、本州に、着弾する可能性もあると。
うん
いう可能性もあるので、そういった場合も視野に入れとかなきゃいけないなという、またさらに皆さんを不安にさせてしまうようなことになっちゃうんですけど、というのもあるのですが、まあ常にね、そういうことが起きるかもねっていうのを少し考えながら、ある程度対策しておくと、まあ万一こういうことが起きた時に、まあ例えば大切な家族を守るとかね、
うん、
ことにもつながるかもしれないなというふうに、考えさせられました。
まあ、自分でどうしようもできないことを、はい、まあ、不安に思ってもどうしようもできないので、自分でできることを考えましょうというのが今回の趣旨で、できることを、できるだけ話したつもりということなので
。そうですね。なので、はい、この知識をまあ、自分だけでやるというよりかは、まあ、一緒にいる家族とか、あとは一緒に逃げた先とかの人たちも、全く多分そういう、こういう知識を持ってるわけじゃないとは思いますので、まあ、そういうのを助け合うっていう気持ちも込めてね、自分たちで一番できることをやるというところにぜひつなげていけたらいいなと。まあ、まずこれ来ないの大前提ですけどね。
そうですね。うん。
はい。はい。っていう感じですね。
はい。ありがとうございます。
あ、はい。他にもですね、引き続き皆様からのお便りは、募集を続けております。はい。Twitter、E メール、お便りフォームからお送りください。Twitter は、アットマークかけらじ。E メールはかけらじアットマーク gmail.com。です。はい。お便りフォームは、かけ上がりラジオの公式サイト、またはツイッターからリンクしています。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にお送りください。はい。ちょっと冒頭からいろいろカミカミな状態ではありましたけど、
うん、
コーナーはね、ちょっと真面目な話になってですね、またちょっと、久々に考えられる回だったかと思います。はい。まあ、とはいえ4月、新しい生活、が始まると思いますので、どうかですね、暗いことだけ考えずにですね、楽しいことも考えながら、引き続き聞いてほしいなと思います。ということで、お送りしましたのは、私、おまんまと、
アネストと、
プリンティでした。
それでは皆さん、ごきげんよう、さよなら。